皆さんこんにちは。純腕希望のカフェの時間がやってまいりました。まあ2月入りまして、なんと京都は今雪です。家を出るときはねチラチラだったんですが、もう結構今降ってますね。三条ラジオカフェのスタジオはアーケードの中にありますんで、よく見えませんが、なんか火の照ってる割には風が降ってまいりました。2月2日、もう明日は日本の暦で言えば節分、明後日は立春でございます。いよいよ新しい春がやってまいります。さあ今日もですね、ゲスト2組4人の方をお招きして純腕希望のカフェを始めたいと思います。ではですね、一番最初に3月の11日もう思い出すと、あの素晴らしい未曾有の大津波やられました東日本、その東日本大震災の復興支援として、なんと京都でチャリティーコンサートが行われます。タイトルが素晴らしい、琴の風に乗せてという。皆さんご存知でしょうか。京都のですね丸山公園の方に音楽堂がございます。まあ、野外音楽堂ですが、そこでなんとチャリティーのコンサートをやられるという。しかも3月11日午前10時からなんと午後5時までの長時間でございます、ね、今日はその実行委員長と、事務局長さんがお越しいただきました。ではご紹介いたします。実行委員長の上田さん、こんにちは、は
い、ありがとうございます。
はい、事務局長の野中さん、
はい、こんにちは、ありがとうございます。
そうですね、実は上田さんとはですね、某花町宮川町、あ、行っちゃったの元太陽の店、あ、行っちゃったそこでですねばったり隣り合わせになりまして、変わったおっさんおるやるなと思ったんでしょう ね、
で、お坊さん思いました。
そうです、クリスチャンです違いますそれで、ね、実は私こういうことやるのよっていうね、パンフレットを拝見しまして、それは素晴らしいことですねと。でしばらく経ちましたら電話がかかってまいりまして、もしもし、先日お会いした上田と申しますが、実はお話がございましてというところから始まったね。
そうです
、ね、あのお仕事はなんと、祇園ですね、はい、生手の方で、はい、沖縄のお店をやってらっしゃるんです。
はい、そうです、ね、
そこでですね、本当ちょっとここで拍手が欲しいんで、もうお二方をちょっと先にですねご紹介させていただきたいと思います。まあ、知れて間もないんですが、実は動画配信でね、京都着物 TV という面白い着物のドラマチックな番組をなってるやさってる方お二人でございます。田中京子さんと、ね、川崎有沙さんでございますね。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、はじめまして。京都着物テレビから来ました。
今順番でいきましょう。
はい、こちらから。
はい、
はい、京都着物テレビの長女、うんの田中京子です。
いいですね、はい、無理やり長女って
、はい、そうですお母さんみたいなんですけど、
そうですね、年の離れた長女
です。そうです、
あ、
はい、
そうですね、
で、次女を挟んで私三女の、あ、三女、はい、三女やらせてもらってます。川崎有沙と申します。
ここは三女ラジオカフェなんて、
あ、三女そうですね、三女ラ
ジオカフェ、おじさんっぽい、
それで来ちゃいました。
その
割
にはちゃんとスタジオ間違えちゃって、
あ、そうですね、
5人に1人は、ね、向こう行っちゃうんですよ
その一人になってしまいました。
先ほどお電話したあと10メーターですとさ、日本の3分もたどうやって10メーターを歩いてるんだろうっていう、
こうゆっくりゆっくりこう雪の中を歩
いてなるほど、
失礼いたしました。はい、
じゃあ京都着物 TV は後ほどお伺いして、
はい、
さあ話戻ります。
はい、
さあ上田さん、野中さん、はい、どうしてこのチャリティーコンサートをおやりになろうと思ったんでしょうか。
はあ、ね、あの京都っていうとこは毎年各地から多くの人たちが、はい、まあ、京都の歴史や文化や伝統に深い関心を持って ね、
は
い、
ね、
来られますよね、
はい、
でもうここにこの伝統のあるこの丸山音楽堂から一人一人そのなんていうのかな、感謝の思いっていうか、はい、そのやっぱりその何かしてあげたい、はい、でも何かしてあげたいけど何もできない、はい、だったら何かこう ちょっとみんなで集まって、はい、この今出はるあの人たち、まあ、20組ぐらいいはるんですけど、ミュージシャンがね、はい、でももうこの人たちは一人一人があのそういう震災のそういう、はい、あのボランティア活動で、うん、あの各地で歌やらそういうような各活動してはる人たちが、まあ、やってらっしゃるんです、はい、まあ、その人たちが、まあまあまあ、賛同していただいてるんですけども、はい、まあ、あのもう一人あの副実行委員長 の、はい、あの和尾屋さんっていうやっぱ沖縄料理店なんですけども、はい、その、 あのライブ居酒屋もやってはるんです。まあ、それで
沖縄のライブ居酒屋、
はい、そうです。で福島まで歌いに行って、でそこでそういう話を聞いて感銘して、はい、なんかやろうって言って、またまたまあのこっち の、 あの、はい、今事務局長の野中さんと一緒にこう飲みに行って、
うん、飲みに行って飲みニケーション、
すいません、飲みニケーションで、はい、で、はい、そこでま あ、 あ、 のかんあの話があった、うん、上がってね、はい、でもうあの翌日にはね、あの、丸山音楽堂を、ね、野中さんが抑えてしまった。
素晴らしい、抑え込んだ、
はい、そうです。
あれ簡単取れるもんですか。
そうですね、
市にあの予約すればいい、市のそういう窓口があるんです、
ね、窓口があります。
はい、そうなんですよ、早いでしょ、
早いです、
ね、早いです。でもで
よくその3月11日寒いから空いてますわね。
いえいえいえ、もう
かなり混んでますか。
混んでますよね。たまたまあの空いてまして、
たまたまで、は
い、その1時間後にもう何組かの申し込みが
タッチの差でお取りにな
ったんですよね。
素晴らしいですね。
そうですね。
しかもあの震災が起きた時間帯を挟んでますよね。
そうですね。
まあ、当然その時間は皆さんでこう黙祷されるとか。
そうなんです。
ですよね。
この日はあの京都マラソンがありますからね。
ほら、そうなんですか、は
い、だから多分ねすごい混むと思うんですけども、はあ、ちょうど3時15分か20分ぐらいに平安神宮が確かゴールなんですよ。だからそれ終わってからでも来ていただけますの で、
そうです、ね、
であの出店が中にあの8店舗から9店舗今あの申し込みで出店とか物産展がありますの で、 あ、そうですか。もうあの各それぞれなんです。焼きそば焼いてはったり、はい、あのまあ物産あの岐阜とかなんかそういうあの愛媛とかそういうとこからの物産がどんどんあの売ってますし、まあ、沖縄の物産も売ってますし、はいはい、で
富士宮焼きそばも、
あの B 級グルメの富士宮焼きそば、はい、すごいですね。
はいはいはい、出ます。で備前焼きとかね、そんなもあの売ってますの で、 で
もちろん平安神宮行ったらね、あの富士宮焼きそば出てましたよ。
そうなんですか。
ね、でどこから来たのったら大阪から来たんです。どういうことやって。あ、そうですか。じゃあ賑やかですね、結構ね。
賑やかです。だからあのぜひとも、うん、あのその京都マラソンが終わってからでも結構ですので、はい、あの帰り際にね、
なるほど、
立ち寄りになって、
じゃあこうですよ、まず一番最初10時行ってみて、
はい、
それから京都マラソンをどっかに見て、
はい、
でまた戻ってくると、
はい、よろしくお願いします。311円が入場料なんですけども、はい、300円で
これは前売りが300円ですね。
前売りが300円
で、当日が311円。
いやでも多分300円でいいと思う。11円大変なん
で、これは一応これ3月11日に合わせたわけです。
はい、そうです。
これでいいじゃないですか、11円、は
い、ありがとうございます。
ね、で11円を何かにまあ、ね、特別に寄付してもらうとか、
はい、ありがとうございます、
私にくれるとか、大いに歓迎ですよ。
ジュンさんもってどうするんですか。
いや、被災地行ってきますよ。
はい、被災地
今ずっと小銭貯めてね、アイロンミシン買ってるのよ。そう、もう焼酎3杯を2杯にして、
はい、うっとこの店でもあの協力させてもらって、はい、今着物集めさせてもらって。
そうですか、ありがとうございます。またあの当日ね、あのこの間あの下のポスターをぜひあのお願いしたいと思いますんで、
はい、皆さんどんどん買いに来てください。
そうですね、私ねこの日ね東京で講演会なんですよ。
あ、
残念ながら行けない。やっぱりね、あの被災地のいろんなその女性の方々が手作りされた作品を東京の日本橋でね、あのチャリティーで販売会するんですよ。でそっちの実行委員長なもんですから、ちょっといけないですね。ごめんなさいね、
はい、ありがとうございます。
はい、でどんな方々ですか、このミュージシャンの方々っていう
と。もうね、各種いろいろなんです。
バンドから
、太鼓から、
平安女子 OB 高コーラスとか。
可愛いですよ。
これ沖縄ですか。ヤーグニャ、
沖縄からも、あの沖縄のそういう人もやはりますし、もうプロあんま問わず来てますので、もうあの多種多彩ですね、本当に。あの三線教室って、まあ、ところは沖縄なんで、三線教室のメンバーとか、もうあの20組ぐらいがもう入れ替わり立ち替わり、バンドも入ってますし、
ね、すごいですね、
ジャズの人もやはりますし、
満席になりますねこれ。
いや お願いします。とりあえずね第1回目なんでしょ私ね、はい、で私らあの全くあの素人ですから、はい、そういうあのイベント会社とかも入ってませんので、はい、あのもう
手作りですね。
手作りなんです。本当に手作りなんです、ね、はい、もうよかったよろしくお願いします。
実はね有田さんね京子さんねあの上田さん、
はい、
あの生手の方でね沖縄のお店やってらっしゃる、はい、新右衛門さんっていう
新右衛門さん、は
い、面白いんだここ
すごい。
かなり短期間に通っちゃったね
はい、あのそんなにねあの、はい、気温やからで値段も高くないですし ね、
すね、まあ、
自分で言うでもなんです
けど そ、 う、ね、そこポイントですね。
ポイント今度行こうかみんなで
行きたい行きたいです、
ね、あのですぐ流送とかね差し
入
きますし、
この間もね、無料でうちのね知人がね、はい、瓶がで花笠つけてねいわゆる流送和装流送洋装ってあるじゃないですかね、それでさ面白いねあの人魚さんがあってのわしも大好きな、はい、あれ なんだっけあれ
ジョージ
あジョージ
ジョーコって言うんです
けどおーっとのねあの空気がなんかおー
っ
との
ねあーって言うんですか。
めっちゃ遊んだこの間ね。
うわそれすっごく行きたいですね。
ジュンさん話さないんですよそれ。
そう
料理は料理
わしが行くと、ね、上田さん持ってくるのよ
さっきこれをっていう
そう
お料理よりこれ先
に、ね、やんちゃ坊主にさ人魚さん与えたみたいなのあの全身座のね藤川彌之助さんとね、
はい、
舞台が跳ねた後行ったんですよ、
うん、はい、
まあゲダゲダ笑った笑ったで盛岡のね木村さんって方も一緒行ってさ、うん、その流走やってハマっちゃってね、
ハマってしまったんですか。もうそこ
行ったらもうそれをや京都で沖縄が楽しめる店、うん、新右衛門っていう、
まあ、1ヶ月に一遍だけはちょっと沖縄から人呼んでライブしてますので。
ライブもされてるんですね。
今度2月10日にちょっと城間健一さんって言って、うん、あの龍神マブヤっていうあの映画があります、
はいはい、
まあ、あの中であのガナシっていうのを歌ってはるんですけど、実はでも全国区になった途端あのガナシの歌は一茶が歌ってるんですけどね、その人が歌わなくて、あの沖縄の時はちゃんとその城間健一さんが歌ってたんですけど、今はなぜか一茶が歌って
ることになってる、はい、じゃあ本家本元がいらっしゃるということですね、
はい、本家本元が行きますので、2月10日、はい、7時半から
7時半から、
はい、
じゃあもう一回お店の場所を説明してください。
祇園縄って市場縄、市場からちょっと20メーターほど下がったところに、うん、あのラテン喫茶っていうのがあるんです、
うん、
まあ、でそことあのちょっとあのなんか着物屋さん、リサイクル着物屋さん、
う
ん
う
ん、その間の、ね、細い道をちょっと入っていくんです。
そうそう、
ちょっと筋を入っていくんですけど、ね、うん、ちょっと入っていったらそこの1階に店があるんですけど、
う
ん、
行ってみたい、はい、
沖縄の、ね、名前らしくね、うん、新右衛門っていうの
がうちの父親の名前なんです。
そうなん
です9人兄弟の9番目なんです、その上は捨てとか松とか止めやったんです。
あ、まあ、終わらなかったんですね。
はい、終わらなかったんで新右衛門ってつけたら最後やったんです
新しいのが最後になっ
ちゃ
う、はい、また最初に戻るには、
ね、なんかね12代目上田新右衛門なんてね、かっこいいじゃないですか。
かっこいいですけど ね、 ね、実はあの末っ子の、はい、
そうだったんですか、
はい、打ち止めみたいな人
お元気なんですか。
あ、元気です。皆さんね兄弟みんなねもう60ぐらいで亡くなったんですけど、うちの父親だけもう85なんですけど元気です。
はい、
他者です。口だけは、
口だけは大事です。そこ大事ですね。
血引いたんですか。
はい、え、静かじゃないですか。
え、どこがですか。
流行り症やし
、はい、お疲れ様でした。
失礼します。
ぜひとも行ってみたいと思います、
は
い、
じゃあ話戻りますが、
はい、
じゃあ具体的にこのチャリティーコンサートに、まあ、行ってみたいなと思う方はどうすればいいんですか。
あ、もうあの私のお店、うん、電話番号を 言いましょうか。
言ってください、はい、
075-533-3798、
はい、3798、
はい、ね、4時過ぎぐらいからしかいませんから、はい、まあ、夜中12時ぐらいまでですね、はい、あの
店に、じゃあ携帯番号はまずいですか。
あ、もうこれはプライベートなんで、
はい、今のなしにしましょう。もう一度言いますね、あの祇園新右衛門さん、はい、新しい右に衛星の縁に門、新右衛門さん075-533-3798、
はい、
上田さんまでお申し込みください、
はい、
まあ、お店直接行ってもね、
はい、
大丈夫ですね。5時ぐらいからですか。
はい、5時からやってます。
そうですか、はい、はい、ついでにね、
はい、月曜日はお休みですか。
月曜日だけ休みです。
月曜日は休みですか。
はい、1週間に一遍休めと、休みという取れという親の遺言。あ、生きてたか。
生きてる。勝手に殺してダメですよ。さっき生きてるって話を聞きましたのに。
危ないな、今の。
危ない危ない。
ご冥福を祈りましょう。
はい、
3月の11日午前10時から午後5時まで、はい、場所は京都市丸山公園、はい、音楽堂。どの辺になりますかね。まだ 行ったことない方に説明するには、
え、マリアモン学堂は、
あの八坂神社の、
八坂神社
南側、
はい、ってことはあれですか、八坂神社の中一回入っちゃってもいいんですか。
あ、いいです、いいです。
一回入って、はい、あの 池ありますね、
ありますね、
噴水池が、
その池を、南に、
南、いや右ですね、右、そうするとね、あの洋館がありますよね、
はいはい、その隣ですね、ね、はい、ね、
でそこずっと行くと、こう野外の、
野外の音楽ステージ
がございます、
ね、があります。
そうですね、
でもうそこまで来ていただくと看板とかですね、
出てますよね、
あの上りとか多分上げておりますので、はいはい、あの分かると思います。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。
音楽堂でございます、
はい、よろしくお願いします。
もし雨降ったらどうなるんですか。
一応雨天決行で、あの、はい、予定しておりまして、はい、交通機関が、あの、止まらない限りはやります、はい、
そうですか、
はいはい、
晴れます必ず、
はい、
大丈夫です。私がいればの話ですけど私ね晴れ男なのよ。
あ、そうなんですか。
こんなのイベントやるでしょ、はい、必ず晴れる、
光り輝いて、
まじないがある。寝るときにここに紐をねかけるの。山形さん、今おむきを上げましたね。何を想像したんですか。やめてください、寄せてる坊主なんて。
あ、言ってしまった。
あ、言ってしまった。
あ、いや、そんなこと思ってないです。
あ、参ったな。はい。まあ、そういうことで、ぜひ皆さん、東日本大震災復興チャリティーコンサート、琴の風に乗せてっていうことで、3月11日開催されますので、ぜひ、応援に行ってあげてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
音楽を挟みまして、次のコーナーに入りたいと思います。では、音楽を。さあ、次参ります。なんと今、動画配信でね、着物のね、ドラマっていうかね、普段はあの、ほら、動画配信って言いますと、着方のポイントレッスンとか多いじゃないですか。この間拝見しましたら、面白いの。もうまさにね、昔のサザエさんっぽいやつなの。それ目指すんだよね、本当はね。
そうです。ね、
そうです。さあ、着物 TV。ね、本当はあの、3人姉妹なんですが、はい、お一人方はね、大阪なんで、はい、ちょっとこちらに来られませんので、長女と三女。
はい、
の方に今日は登場でございますんで、じゃあ長女の方からもう一度自己紹介をお願いします。
はい、おちこち屋という、はい、あのカジュアルな普段着物のお店をしています、はい、田中京子と申します。
おちこちという漢字でどう書くんですか。
かなたこなたで、
かなたこなた、
ここであちこちなんですね。
おお、ここでね、あちこち、
はい、はい、で、ここ辞典を見ると、こうじ、うん、場所としてのあっちからこっちからっていう意味と時間軸 の、うん、あの今から未来へって両方の意味が、かなたこなたっていうの両方の意味があったんですね、
はいはいは
い、いやこれやと思ってこの名前をつけたんですけど、
一本間違うとね、悲願死願なんですよ。悲願っていうのはいわゆるおっちの方でしょ。
そうですね、はい、
向こう側の方じゃないですか、はい、で死願ってのはこっちのこと言うんですね。
はい、はい、
だからおちこちなんですよ。あっちこっちって意味でね。
そうですね、
そう、だから一本間違うと悲願死願になって、
あ、でもね、悲願の方々にこう古着扱ってるとね、はい、すごくそういうのってあの、うん、感じるんですよ。
はあはあ、
やっぱりあの、うん、大事に大事に使われて、はい、あのいろんなところを繕いをしたりとか、はい、ね、日本の着物っていうのはあの古くなってから捨てるってことは絶対なくて、
ないない
ね、もうあの繰り回しをしながら、はい、かけはぎをしながらまた次のものに作り変えて、はい、あの使ってたものがあの古着として店に来るので、
う
ん、
そうですね、
はい、だから、はい、そういう人たちのこう着物に対する愛情とかね、はい、あの次の世代にあのこのまま大事にまた使ってもらおうという気持ちとかっていうのごと、うん、着物が来るような気持ちがするんです、はい、だから悲願で十分だと思いますね。
そうですね、
はい、
あの私どもの方もね、あの着物供養協会っていうのを設立しまして、うん、で今ね着物供養寺がね長野県の信濃冷えっていう工場院ってところを今お願いして、なんとそのためにね白衣観音をこの間建立したんですよ。
着
物供養専門の、
専門のですか、
白衣観音、
白衣
白の子供と書いて、
はい、
うん、でちゃんとね2メーターぐらいの立派な観音様でね、
あ、立派ですね、
でこの間昨年のね11月にはね着物供養堂もできて、お堂もできたんです。うん、
着物専用なんですか。そうそう、で
3月11日にあの被災で汚れた着物の供養を行うとしてるんですよ。
はい、
はい、
なるほど。
で去年もね、あの被災で汚れた着物を集めまして、
はい、
であの偉いお坊さんから チケットを供養させていただきましたし、
はい、
やっぱりね命ありますよ着物も。
そうですね、
そうですね、
身近に着てらしたものですからね、
そうです、うん、やっぱり映りますよやっぱり、うん、気持ちがね。
そうですね、
でしかも証券ですとお互い動物ですからね。
そうですね、
わかるんですよ。
あ、響くんでしょうね。
僕ね着物の声が聞こえるの。
着物の声が、
キティキティ
飽きないとって思いますね、そんな聞いたら
あのね、あのタンスの中にもう痛い重たい重たいって下の着物を叫ぶのよ。
ああ、もう着てあげないとってなりますね。
出して出してって聞こえてくるんだわ。だから着なきゃダメなのよ。
そうですね、本当にもう、うん、
で窒息するとさ白かね黄色く変わるから、うん、あれ窒息してるのよもう。
あ、なるほど。
だからね少しでもタンスの引き出しで湿度が、ね、ない時、うんうん、乾燥した時に出してあげると着物すっごい喜ぶの。
そうですね、息を吹き返すような感じで、う
ん、だから着物は僕はねいつも生き物だっつってるの。
そうですよね、う
ん、死んではいない生き物なんですよっていう、うん、
生き物ですね。
生き物
です。虫干しするより着るのが一番ですよ ね、
そうなんですね。着れば生き物、置いとけば置物って言うんです。
うまいうまい。
いやちょっとおじさんっぽいけどね。いやありがとうよさあこのおちこち屋さん、
はい、
ね、でなんでその京都着物 TV を始めようと。
はい、だから店だと、うん、本当にあの着物に興味を持って、うん、これからいろいろ着てみたい、だけどそんなに予算もない、うん、でリサイクル着物で探そうかなっていう人たちにお話ししてるんですけど、はい、まあ、コーディネートのこととかお手入れのこととか、その場での、お話はできるんですけども、使うっていうその着て暮らすっていうところまでのお話はどうしても時間内ではできないところもあるし、
はいはい、
でまた同じことをそれぞれの方にお話しするような場面もありますし、
はいはい、
だったらこう着物テレビっていう形で、もう寺内貫太郎みたいな雰囲気で、
はいはいはい、
もう家庭の中で着物を着て暮らすその楽しさとか、うん、そういうのをドラマっぽくして、うん、皆さんに見ていただけたらなっていうのがあって始めたんです。
そうですね、
はい、
撮影に使ってらっしゃるお家っていうのはおちこち屋さんですよね。
あ、そうなんです。3階 の、 屋根裏部屋がカフェになってるんですけども、ね、はい、そこでやっています。
でカフェになってるんですか。
はい、丸いちゃぶ台があって、
ちゃぶ台がいいね、はいはい、でも立ち上がると天井にゴンとぶつかっちゃ う、
そうなんですよね。屋根裏部屋なのでいかんせん天井がすごく低くて、
ね、まあ、京都の、ね、作り方そうなってますからね。
はい、
うん、
ギリギリでねやってるんですけど、すごくアットホームな感じで。
そうですね、はい、いいですね、うん、これで見たらうちにお人形さんのガラスケースがありましたね、
はいはい、懐かしいものが、
ね、なんか懐かしいお人形さんです ね、
そうですね。
昔ね家に行くとそういうのありましたよね、床の間とかさ、う
ん、おばあちゃん家にすっごいたくさんあります
よ、ね、あるよね。しかもガラスケースに入ってさ、
そうなんですよどうしよう
って。もっとすごいのは後ろにさコップで水があって、
うん、あ、コップ入ってます
入ってます入ってます
はい、
もうぜひとも来ていただけたら、
そうですね、
もうそこの現場がすごく楽しいのか分かっていただけると思います。
なるほど、
はい、
もうゲスト大歓迎で。
あ、いいですね、はい、まあ、これからちょっとまた後話しますが、
はい、
さあ川崎さん、
あ、私の紹介を忘れておりました。
そうですよ、自己紹介いや実はね川崎さんはなんとラジオのねパーソナリティもやってらっしゃるんだよね。
そうなんですよ、ここではないんですけども、はい、インターネットラジオの FM ギグ FMGIG で
GIG、
はい、ギグで、はい、火曜日の7時半から30分間生放送させていただいております。
慣れてるね。
いやいや、でそちらでも、うん、ちょっとだけね動画が映るようになってまして、なのでもう毎回着物を着て放送してるんです。実は
素晴らしい、そうなんだ、
はい、
素晴らしいじゃない。今さ京都のほらいろんなその総合的なねこういったほらラジオ系でさ着物を着てる人少ないよね。
あ、そうなんですかね、
うん、うちもずっとほらもうこう何年もこれさせていただいて、うん、100% 着物でしょ。あと着物の、まあ、着付けの先生が番組持ってらっしゃって、
はい、
まあ、5、6分ですけどね、
うん、
まあ、そういったお着物と、あと僕の知人の花町のねハルトミの女将も多分着物でやってらっしゃると思うんだよ。ですから多分数百人いる間の中の、
うん、
もっと一塊、
うん、
多分10人もいないと思うよ。
あ、そんなに少ないんですね、
うん、だから今度あれだね、京都着物パーソナリティ協会でも作ってさ、
楽しいですね
着物でみんな集まれなんてね
始まるよって言って
そうそうそうそう、
うん、でも私はそのラジオを始めるのが先で、うん、で、まあ、何かキャラ付けをしたいなと思った時に、あ、まあ、着物好きだし着てみようから始まって、はい、こちらのおちこち屋さんと知り合ったんです。
ということはたまたまおちこち屋さんの前を通って入ってみた ですか、誰かの紹介だったんですか。
そうですね、紹介ですね。その前に一度だけお客さんとして行ったことはあったんですけど、うん、ほうほうほう、まさかこんなお話になるとはその時は全く思ってなくて、私がパーソナリティを始めてから3ヶ月ぐらいですかね、そのぐらいの時にうちの代表の方から話がありまして、こんな話があるんやけどちょっと手伝ってくれへんかと、あ、じゃあ何でも手伝いますよって言って、でこんなテレビをやろうかと思ってるという話があって、楽しそうですよね、出れたらいいなって言ったら、え、何言ってるの、君も出るんだよって言われて、
そう、
そこで、あ、そう、じゃあ出ますっていうことになったんです、
なんだそうだったんだ、
はい、
そうだよね、考えたらお店とさ仕事場近いよね。
仕事場は ね、
まあ言えませんけどね、
はい、
なんかあの通りの名前になってると、
通りの
名前になってるという
バッチリバレてしまった気が
なんか通りの名前になってる、
そう、ちょっと今日お休みさせていただい
てまあ言っちゃいけないけどね、すいません、ヘッドホンちょっとそうなんですけど、
まあ気になる、あ、本当だ、
すいません、先ほどのロイドさんがヘッドホンの耳のところがあっち向いちゃって
本当ですね、
聞こえなかったでしょ、あの気づくまでずっとこう見てたんですけどね
楽しい方で、もう絶対お店今度行きますね、
ありがとうございます、
聞こえなかったでしょ今、
うん、肩も聞こえます、肩を、
でも痛くありません、
肩肩肩あの素敵な髪の毛がクッションになってたんだと思います、
そうかそうか、う
ん、でも今日素敵ですよね、
あ、今日も着物で来させてもらってるんですけど、
素晴らしい、
服の上に着たあるわけじゃないですか、
田中さんはあれですね、こうタートルネック、
あ、そうなんです、
ですよね、
はい、
いいですね、
祖母とね子供の頃に、ずっと同居してたので、
はいはい、
祖母って一年中、あ、明治生まれだったので、もう一年中着物で過ごしてた人なんですね、で祖母はこんなハイネックないですから、
はいはい
はい、肌襦袢に襟をつけた、襟付き肌襦袢ってやつですね、はいはいはい、それを着て、でその上からパッと着物を着て一日家事をするっていうような簡単な着方をしてたんです、で今はね、もうあったかいこういうハイネックなんかもありますから、
はいはいはい、
もうインナーはこれで普段着はいいじゃないかって思って、
よくね、男性の方がね、
はい、
タートルネックに着物着てるんですけど、女性の方は少ないですよね。
そうです、
いや、おちこち屋さんそれってみんな見本になっていいと思いますよ、
は
い、
おちこち屋さんの方はスタッフの方皆さん着物でいらっしゃるんですけど、もうこの京子さんみたいな感じに楽な感じの、
いいよね、
はい、今京子さんの着物というより袴を履いていらっしゃるんです
けど、もう一回ですか、
いや、これは袴です、袴
ですか、
はい、
腰板もあるの、
はい、馬乗り袴ですね、
おー、すごいですね、
はい、まあ、そうですよね、
カラーですよね、で、この羽織が昔の綿入れの羽織 で中はタヌキの毛がついてる電池で、
すごい、
もう完全防備ですね、
すごく面白いんですよ、
面白いね、
めっちゃあったかいです、
それで猟銃持ったら本当にあるですね、
また
ぎの世界ですね、ですね、おー、
そうなんですよ、ここのスタッフの方もそんな感じ その自由な着方というか、素敵な着方をされてるんで、もう本当に見本になります。
じゃあ先に聞いちゃいましょう。おちこちゃさんの場所。
あ、そう、あ、はい、仏光寺。
仏光寺。
仏光寺通り、うん、柳のばんば東いるですね。
そうです、
はい。
うちの通りが柳のばんばですから。
ああ、はい。
柳のばんばの松原下がるでしょ。
はい。
ですからすぐですよ。
そうです、ね。
一本二本。
はい。
ねえ、一本に松原でしょ。次高辻でしょ。
はい。
次仏光寺じゃない
ですか。そうです。
すごい近所なの、ね、しょっちゅう通ってるんだけどさ、はい、なかなか入らないんだよね。
ぜひとも今度
入っちゃう、
覗いてください、
はい、
うわ、いつもね、看板がね、目立ってるの、はい、あ、おちこちなんて難しい、いい名前つけてるななんて思ってたの、
もうこれもぜひとも入っていただくしかないです ね、はい、で
中に入って掃除してたりしてどうしよう、
でも皆さんいらしてくださって1時間2時間遊んでいかはるので、
あ、でしょうな、
はい、
ですね、まあ、僕のネット仲間もね、着物の好きな方非常に多いんで、またご紹介しますよ、
はい、お願いします、
楽しみですね、
もう使う着物ということで、
はい、
だから着物ってすごくおしゃれのためとか、
はい、
勝負着物とかっておっしゃる方もあるんですけど、はいはいはい、フォーマルでがっちり決めて出かけるのもありだと思うんですけど、うん、それとは違うコレクションアイテムではなくて、はい、もう実際に使うための着物、
そうです、うん、T シャツとジーパンと一緒ですよ、
はいはい
はい、
それを本当に広めていきたいので、
あ、いいですね、はい、ぜひぜひ、私もね、着物文化というかさ、着物生活をね、広めてみたいと思うんですよ、
はいはい、
だから家の中で着物を着ようっていう運動もいつも言ってるんですよ、
そうなんです、
家の中で着ようよと、
そうなんです、
皆さんがね、着物着る場所ないっておっしゃるんだけど、
はい、
自宅できればいいじゃない、
ね、ですよね、寝る時だって浴衣で寝れるんですしね、
そうですで、一番いいのはね、背筋がまっすぐなるという、
そうです、
そう、うん、にね、日本人ってのは座るっていうね、こう所作が2つある、
腰掛けると座という座る、だから腰が安定しないんですよ。だから非常にね、最近の方は猫背が多い、あれやっぱり腰掛ける文化に変わってからですよ、
そうです ね
若い人のね 70%80% は猫背ですよ。アリサさんはどっち？
私も猫背派だったんです、
でも帯締めてから変わったでしょ。キュ
ッと変わります本当に。
そうなの、ねえ、
猫これ何なんですか？ここ、
あ、これですか、はい、あのですね、ま、あのアームウォーマーを私はつけてるんですけども、下もちゃんとヒートテック実は着てます。
寒いの？
寒いんですよ。であの身長が高いんですね、私167あるんです。
そんな
の、はい、なのであの着物を買いに行くとどうしても足りない、丈とか雪が足りないっていうのが ねよくあるので、まあ、夏場だったらブレスレットとかをしてごまかして、冬場はアームウォーマーをして
20個くらいするわけ
だから、伸ばしてごまかして、で冬場はこうやってアームウォーマーで隠すという。
なるほど、
はい、見た目小柄ですよね。
ね、顔がね、小顔なんだわ。
ありがとうございます。
これ
座高が低いんじゃないですか。
ってことは足が長いってこと。お
お。もう立ったら
どう。167。
7あるんです。
のうち足が120センチぐらい。タコかいな。
タコや。
タコだ。
タコになってしまいます。
いや見えなかった。167もあるんだ。
そうなんですよ、実は。
それこそ灰色なんか入っちゃったら170になっちゃうね。
なっちゃうんですよ。なんか履けないんですよね。まあね、普通にこう着物が多いので、まあ草履とかの方が履くことが多いので、まあ気にはならないんですけども。
お仕事の時はどうやって言う
の？お仕事の時はまあカジュアルな服、洋服ですね。本当は着物が着たいんですけど。
でも規制ないんでしょ？
まあないです。でもびっくりされると
思います。いいじゃないの、最初だけはびっくり、そのうち慣れるから。
そのうち慣れますかね。
慣れる慣れる、
まあ、周りはあの着物のような方ばっかりなので。実際
職業上、
職業上
どこだろうね。
どこでしょう。ちょっと今
なんか遠いの名前、
ね、さっきちょっと出ましたけど、
出ちゃったけどね、
本当にこれ聞かれてたら大変だな。
この芸名つけなきゃダメだよ。
あ、本当ですね、本名できてますからね、
そうだね、
気をつけます。
実際にじゃ あの京都着物 TV の中身はどんな中身なんですか、は
い、着物 あの紹介というか、着物を生活で先ほど言いましたように、はい、着れるようにワンポイントアドバイス的なものから、はい、あのメイクの仕方、着物に合ったメイクの仕方とか、
ありまし
たね、あと帯の締め方ですね、はい、半幅帯っていうのが、はいはい、まあ、着物にはあるんですけど、お太鼓じゃなくてもっとカジュアルにそれこそ家で着れるように、はい、あの半幅帯の結び方 もう何種類も何種類も見れますので、はい、そういったこととかですね、あとまあスイーツのコーナーとか中に実はあるんですけども、うん、そういったほんまに気軽にお茶の間で見ていただけるような番組内容となってます。はい、
この間拝見したのは30分ぐらいのすごい長い番組でしたね。
だから第1回の頃はあの YouTube が8分ずつぐらいのアップだったので、はい、あの分けて放送してたんですけども、はいはい、最近あの30分まるまる入れるようになったので。
そうなったんですか。
はい、
どうですか。
はい、だからあの伝えていきたいことってすごくたくさんあるんですね。例えばあっちゃんみたいに背の高い人が、うん、その雪とか着丈が短くて着物が着れないって悩んでても、うん、あの私の祖母なんかはついたけでいつも着てましたし、はい、であの昔の人は着物で養生してたんで、雪がもう短く本当に七分袖みたいな感じの方が逆に仕事がしやすいので、はいはい、あのそういう雪の長さで着てたので、はいはい、だからあっちゃんこんなに身長があっても、うん、あの私157なんですけどね、なんか10センチ違うんですけど、はいはい、そのぐらいのサイズの着物でもちゃんと着こなしますし、だからそういうのをあの口で説明するよりも本当にあの YouTube で動画で見ていただいた方が分かりやすいですし、
そうだね、
はい、だからあの気軽に使うっていうのは着物すごくフレキシブルなので、はいはい、私が着てるのは今日男物ばっかり着てるんですけど、あのこういう着方もできるし、はい、ああいう着方もできるしっていう、うん、いわゆる着付けの本に出ていないことですね、
うん、そうですね、
うん、そういうのをどんどん伝えていきたいなと思って、
うん、そうですね、はい、まあ、戦前まではね皆さん自由に着こなしされてましたしね、江戸時代なんてのは本当にさもう自由奔放に、
ね、うん、おしゃれですよね、流行りが栄えた文化もありますもんね、楽しい、本当にああいうの見てるともう日本っていいなってすごい思いますね、
うん、着物はねやっぱり時代時代進化してきますから、
そうです、
ね、やっぱりね、あのジュバンだってね、もともとあれ日本語じゃありません、ポルトガル語ですから、はい、ジュバン音っていうのは、でそれを日本が導入したわけですからね、はい、うん、でみんなの海外の文化のもう集大成が日本の着物ですよ。
あ、そうですよね、うん、日本の文化自体がそうやなと思います、言葉にしてもそうですけど、
そうなんですよ、うん、 で僕はね、あの前の番組でもね話したんですが、日本ってのは島国じゃないんですよ、沼国なんですよ。
沼国
なの。中国の高い山があって、インドの高い山があって、ヨーロッパの高い山があって、そこからずっと川が一つの場所に集まってくる、それで沼ができるわけですよ。でその沼でいろんなその川から入ってきた文化が一つになって独自の生態系を起こすんです。ところがこの沼から今度下に行く川は一本しかないんです。だから日本の文化って、ね、海外に行かないんです。
なるほど。
逆流しませんから。だってちょこちょこしか行かないんです。こんな素晴らしい文化がいながら日本の文化どれだけ行ってるというと、まあせいぜい、まあ、柔道とか、剣道は残念ながら行ってないですね。柔道でしょ。もう空手も最近はテコンドーに負けてますし、まあお茶だってごくわずかです。で京都にバレエの教室かなりあります。数十箇所あるでしょ、
はい、
だけどパリに日本舞踊の教室どれだけあるかですよ。
うん、
ね、バイオリンピアノ教室星の数ほどあります。でもパリに三味線教室なんかもう数えるほどしかないです。これが日本なんですよ。日本は出ていかない文化なの。だからどんどんどんどん、ね、貪欲なまでに海外の文化を克服化して、日本は日本人が楽しむ文化なの。
あ、そうですね、
だから言葉もそうですよ、
うん、
だって英語っぽいけど全然通じませんよ。
そうですね、
発音はまずデタラメでしょ。で日本人しか分かんない英語風の日本語があるの、
うん、あります。たくさんあります。ね、
でバスだってバスってのは全然違うじゃないですか、うん、じゃあバスルームっつったら普通の発音ですと BUS になっちゃうんですよ。
そうです、ね、
でバスってのは BATH でしょ。スッと噛まなきゃいけない。だからバスルームで長く言ったらバスが入ってるのかって思うわけですよ。でルームもルームですよ本当は、うん、ね、となるともう全然デタラメだから通用しない。
そうですね、う
ん、でもそれが日本なの。日本人が分かればいい文化なんですよ。
いやでも本当におっしゃる通り素敵な文化なんですけど、私も番組、うん、その自分の番組の中では最近言葉について放送してるんです。でその時にいろいろ調べるんですけど、
はい、
日本語の元々の言葉大和言葉っていうのがあるけども、はい、まあ、中国の漢語が入ってきたりとか、はい、で、まあ、英語が入ってきたり、はい、ポルトガル語が入ってきたりっていうので、はい、今の日本語ができてるよっていう話もしつつ、その昔の日本人はこの言葉を本当はこういう意味で使っていたんだっていう話をしてると、はいはい、日本人のルーツってすごいずっとつながってるんだなと思うんですよね。そういうのはもう言葉だけじゃなくて、はい、まあ、こういう着物もそうですし、お茶とか三味線とかも全部の文化につながるなって最近すごい思います。
もう三味線もね、江戸時代は日本の文化になりましたけど、あれ中国そして琉球通って日本に来たわけですけど、
うん、
まあ、琉球のはまず基本ですよね今ね、
うん、三線ですかね。
そうそうそう、
はい、
う
ん、
あ、そうですね。
三振
はちょっとだけ弾けるんですけど、
あ、
少しだけ。
あ、聞きに行きます。
まだ弾いてもらった。
はい。
もう触りだけで。
着物の形でも沖縄の着物ってこう日本の着物の原型がそのままあるという感じですよね。
なぜかでここが縫ってない。大
口でね。そうなんです
ね。はい、
そうですね。
すごくで着る時もあの中に紐にこう巻き込んでいく、ね、ウシンチっていう着物ですね。
はいはい、だから室町の頃の着方がそのまま、
まあ、ね、
はいはい、残ってる感じ
です、ね、帯もなんか前の方にね、
はいはい、
そうですそうです、
はい、
はい、
まあもともと日本もね帯は前だった。
あ、そうなんですか。
江戸の後期からです、後ろの後に変わったの、うん、あれは朱子学の影響なんです。
あ、
うん、
日本も最初はなかったんです、帯とかは
こう、あ、細紐ですね。
細紐です、
はい、
はい、
そうなんですか、はい、うん、
でだんだん江戸時代になって、あの世の中がこう落ち着いてきて、帯の幅がどんどんどんどん広くなって、で浮世絵なんかではお腹の前にドーンと帯結んでる絵もありますし、
うん、へえ、すごい、
心のゆとりが帯に現れたような感じですね。
そうそうそう、うん、
そうですね、うん、
あのジファーっていうあのかんざしがあるんです
けど、
して、あのそれ先っちょが尖ってて釘みたいになってるんですけど、まあ、ほんでそうやってうしんちにしてきて、なんか危険なことがあるとその着物をパッとはだけて、はい、こう子供をこう抱え込んでね、うん、で敵に向かってこうそのジーファーをねするっていうのが女性やったこと
です。なるほど。
まあこっちのかんざしもそういう意味があるんでしょうね。
まああんまりないですけどね。
あ、そうなんですか。
まあでもね、沖縄の場合はやっぱそういう防具的なものも、まあ1609年にあの薩摩が侵略しましたから、その時に全部武器取り上げられちゃったんですよ。
あ、そうなんですか。
だから女性は身を守るのはかんざしであり、まああと男性の人はそのいわゆるもう空手っていうやつがあるんです。あの空の方じゃなくて中国の遣唐使の塔の空手、ただそれを練習してると捕まりますから、どうするかっていうと全部それを踊りに組み入れたんですよ。
あ、それであのカチャーシとかあの琉球踊りに空手が入ってるんですか。
琉球の場合はあの組踊りと下踊りと2つあるじゃないですか。 で、あの傘をつけて組踊りっていうのはあれば能楽の方からの影響かなり大きいんですよ。
でゆっくり
ゆっくりこういう所作でしょ、うん、で高貴な形しか見れないわけですから、通常の島踊りっていうのは空手の型を使うんです。
あ、そうそう、使います。
そ
う
で、それをやってると薩摩藩が何やってんだいって聞くと、いや実はそうやって今踊りやってますと。で踊りをやりながら実は空手の練習やってたという話なんですね。で僕もずっと空手やってましたから、平安初段とか平安二段の型と同じですもの見てると、
う
ん、だからこうやって
うん、そうそうそう踊ります。
そうそうそうです、
はい、であの勝ち足の中にも時々空手こうやり入れたり
ね、そうですね、
あのそうなんですね、
実際してはります。
そうすごい、そうあれはやっぱり琉球の人々のやっぱり自分の防衛策なんです。でそうやってもう本当に薩摩からどうするかっていう、
すごい支配が続いてきましたからね。沖縄にあの人頭税っていうのがありました、
ね、そうですね、
人頭税
このくらいの税になったらっていうあの岩がありました、
ね、はい、珊瑚をねくり抜いてね、はい、150センチちょっと手前ぐらいだったかな、ブバカリシっていうんですよ、
はい、
あの測る石ブバカリシっていうんで、うん、その身長を超えると税金かかるんです。これ今でもね宮古島の港にあるんですよ。
そうですそうですそうです。で
私なんぼかかんねやろ
いやかなりかかる
かなりかかりますね、
はい、だから納めるその役人さんたちは一人でも減らしたいから、うん、あのいろんな手を使ってね人減らしをしはるんですけどね。
なるほど、
はい、うん、で女性の場合はね旗織りなの、男性は労役なんですよ働くことは、うん、だからみんなねでこう旗織って、でいい反物ができればできるほどやっぱりこう税金の納め額が多いっていうと優遇されるわけですよ。とみんな細かい細かい活量を作っていった。あれ明治までね人頭税続いたんだよ。
そう明治までですか。
200年ぐらい、ね、続いたんですよ、まあ、悪性なんですけどね、
う
ん、
そう世界で見る、ね、悪性ですよ、ね、
もうあのお腹の大きくなって子供がお腹に入るとまた血糖が増えるからで、ね、うん、こんな2メーターぐらいのとこ飛ばすんですよ。谷底になってるんですよ。だから落ちて死ぬでしょ。だからまたそれで人減らしができるからとかね、あのピーって昼に笛吹いてそこまでに集まってこない歩けない人たちとか動けない年寄りたちは集められないでしょ。でそれがまた殺されたりとか、
そう
歴史の載せてほしいですよね教科書
に。そうですよね、
まあ、私もあのほら琉球についてかなり染色含めて研究していったりもしましたけど、やっぱりなかなか言えない部分って結構ありますよ。はい、
はい、
じゃあ話は変わりますがじゃあこれから京都着物 TV も、はい、じゃあ純腕も登場して、
はい、
もっとドラマチックに、
はい、ドラマチックになると思います。
いいね、サザエさんか寺内貫太郎か、そのや昭和時代のね、
そうですね、
なんかねドラマを作りたいね。
はい、
ね、波平さんがねあの会社から帰ってきて、うん、船さんがこうスーツを片付けてる間に着物に着替えて、うん、くつろぐでしょ。
いい、ね、はいはい、
だから着物ってくつろぎ着だったんですよね。
そうですそうです、
うん、だからそんな感じでもう使ってほしいなと思って、はいはい、それをテレビでどんどんやりたいです。
じゃあ波平さんみたいに頭にこうバーコードを書いて
ちょっと一本だけ、
そうあの毛糸の糸をこう貼って両面テープで
いつか取れてしまうようなもうハラハラしながら
風で波って取れた
かもしれないですけど、
ね、まあ、そのためにですね、あの町屋をね、
はい、
今の物色中でございますの で、撮影に使えそうな昭和時代のこう町屋がありましたら、はい、ぜひご提供いただきたいなと思いますんで、
はいはい、ね、ぜひとも、
ね、できればの茶舞台があって中庭があって、
そうですね、
ね、縁側があってね、
はい、
そんなね町屋ちょっとね探してますんで、ご協力お願いしたいと思います、
はい、私も出たいという方があったらどしどし
どしどし
どしどしと、
はい、
はい、じゃあここで音楽を挟みまして NPO の活動の報告をさせていただきたいと思います。さあ今もね、ちょっと琉球の話になりましたけども、また琉球特集をそのうちねさせていただきたいと思います。さあ、この純腕着物カフェは、NPO 法人着物を着る習慣を作る教員会前結び機能和装学園リファインさん我が国着物総合研究所のご協力を得ていただいております。さあここでですね、ちょっと皆さんにお話があります。これ皆さんこれね何だと思います。
何ですかそれは。
はい、さあ朝に見える、
うん、朝より
ちょっと今ねちょっと沖縄の話しちゃったからね朝に見えるかな。
え、芭蕉布ですか。
これさあ、
なんだろう、
絹です。
あ、そうなんですか。
絹でも、
はい、
お蚕さんが一番最初に出した糸、それをねキビソって言うんです。
キビソ、
キビソ、生、あの生のね、生ね、
生、はい、
に皮 川にあの青祖の祖、アサイトの糸の祖っていう、はい、これでキビソっていうんです。朝ではないんですよ、
うん、
これお蚕子さんが眉作るじゃないですか、
はい、
一番元気なのにフューッと出した眉の一番外側のやつ、これ、これはね普段使わないんです。全部取り除いちゃうんですよ。で中の綺麗な部分外側のね、で真っ白にするわけ、うん、これ少しねあの薄茶色なんです、
はいはい、
でそれだけ取る。ところがこれが一番ねセリチンっていう成分含んでるんです。女性にとって一番いいのがこのセリチンなの。
セッチン、
はセリシン、
セリシン、
セッチンだと大変だよそれはつけられませんよ、
つけられないですね、
臭すぎて、
はい、危ない、はい、
でこれをねぬるま湯につけるでしょ、うん、そうするとねこのセリシンが水溶性がありますから出てくるの。これだとぬるぬるするの。これをね手とか顔につけるとすべすべするの。
あ、そうなんですね。
そうでこれを今京都の西陣の綿文さんのところがこれなんと糸を手織りで織ってるんですよ。
手織りで、
手織り、これ素晴らしいんですよ。
素晴らしいですね。
こうやってねほらさすが綿文さんですね、あそこ帯のメーカーですから、こうやってねこの幅で手織りで織ってらっしゃるの。だから手織りの美容婦なんです。美容の布、手織り美容婦っていう、キビソっていう
敷物みたいですけどね。
でしょ、まあ、敷物に使えますよ、しばらく使うといてですが一番いいのはこれをつけて軽くこうするともうほんと肌がスベスベになる、まあ、実際ねあの養蚕の中の、座繰りってのあるんです。座って糸をこうくる、はい、その人たちの手は本当にスベスベできて、ものすごく綺麗なの。
眉を使ったその美容化粧品とかもたくさんありますけど、こういったその一番最初のっていうのは初めて聞きました。
これが原点ですよ。でこれ結構使えます。でまた乾かしてまたやれて、でセリシンがなくなるまで使えるんです。だからヌルヌル感がなくなったらもう終わりです。
なるほど、分かりやすいですね、
そうすごい分かりやすいです、はい、
でも使った後は敷物にしていただいて
まあいいですよ。でこれを今度はね、今月のね、18日東京の日本橋着物クラブでこのキビソを使った顔つぼ体験会を予定してるんですよ。で4月の8日日曜日には今度あのこちらの方の西陣の綿文さん隣にね織那須館っていうあの財団法人の建物がありまして、
はい、
そこでねあの先月出てきました大阪の坂本さんっていう学院長がこのキビソエステをしていただけるんです。でこれからこれをちょっと全国に広めようかという、ね、やっぱり日本の国産眉でなんとか広めてみたいなと思うんです、
はい、天然ですからね、もう全然何も入ってないです
し、何も入ってないですよこれ、化学成分一切なしです、もうそのまんま、
ね、使ってみたい。
ちょっと硬いね、
あのね硬、ね、いんです。
あでもちょっと気持ちいいですよ、
うん
うん、あでも本当にこの織りの感じがいいですね。
糸もね最初ねあのセリシンがついたまんまするんです、
はいはい
ね、ところがセリシンがついてると染めにくいし糸が硬いもんですから、うん、そのセリシンを落とすの、それをね練りって言うんですよ。
練り、
精錬とも言います、うん、精錬もしくは練りって言うんです。それで初めて柔らかくなる。上がった頃はみんなこんなんです、糸も、もうパサパサするのよ、うん、
使ってみたいですね。
そう、
うん、
まあこれをねもしかしたら今度おちこち屋さんでもねこのキビソエステ体験会3階で
できるかもしれない。
できます。
そうですね、あの、はい、実は次女の方はですねメイクレッスンしてはったんですけど、ね、そういう美容の方にもとても詳しい方なので、ね、これはもう飛びつくと思います。
いいですね、はい、いいですね。あうちのねあの西日本は大阪の坂本さんって方が担当で、東はね工藤さんって方が担当でやっていただいてるんですよ、
はい、うん、
組めますね今度、次女の方と
次女の方と
事情があっても
事情があっても大丈夫ですよ。
大丈夫ですね
次女同士で、
はい、そういうことでこの展開しようと思ってます。でもう一つですね、先月もお話しました今被災地の仕事がない女性の方々に私どもの方がタンスに寝てるウールをお送りして、
はい、
あのコースターを作っていただいております。おかげさまでねもう12月1月とね大変評判でございまして、あの12月にも NHK さんが放送していただきましたし、まあ今ね数百枚単位でねどんどんどんどん出てるんです。素晴らしい、うん、今日もね50枚ぐらい注文ございましたし、先月かな、前結紀の和総学園さんの新年会のその席上でもね300枚完売しました。その次がね四日市の伊勢の方でもやりまして120枚買っていただきました。皆さん本当に嬉しいですね、でそうやって支援の輪を 広げようと思ってますんで、まあ、このお聞きになった方ぜひ NPO 法人着物を着る習慣をする協議会のホームページをご覧になっていただいて着物支援センターっていう項目ございますからそこにクリックしていただければ岩手県の一関の住所出てまいりますんでそちらの方にお送りいただきたいなと思います。でそれ以外にもミシンアイロンもお受けしておりますぜひのご協力お願いしたいと思います。今ね、どんどんどんどんその仕事してみたいっていう女性の方が、ね、増えまして今登録でも50人近くいらっしゃるんですよ。で先月ね19日行ってまいりました、陸前高田とそれから大船と2カ所ねそういったの女性の方が集まって仕事してるっていうんでじゃあ順番行きましょうとなったんで京都からお土産抱えて行ってまいりました。お食べ持って
お食べですねやっぱり
ごまお食べです
ごまお食べちょっと私ほれ
そうで東京で今度風月のバームクーヘンそっち食べたかったけどところがね行ったらね、はい、ちょうどわかめのね取り積み立てがあったのわかめ
わかめ
そう大好きなのわかめの取り立て茶色いやつ
わかめ好きなんですか
大好きそれいやいやいやいやいやいやもうあれはミネラルたっぷりですからねであれはねしゃぶしゃぶがうまいんですその話をしたの、はい、その被災者の女性のこのサークルに入って、はい、でちょっと一人お抜けになったんですよ、うん、どうしたのかと思ってちょっとわかめ取り行ってくっぺって言うんですよ
今から
そうで近所の人が取れたから電話をよこしたらしいんですよ、うん、でねこんなピンにいっぱい変わりきたのパッと見た瞬間おいしそうや好きなんですか先生いや大好きなのってでどうやって食べるのしゃぶしゃぶ分かった今作ってあげるからって言ってね鍋を入れてさ、ストーブ向こうほらあるじゃない、
はい、
そこでさパッてやってねちょっともう入れた瞬間緑に変わるじゃないで塩も何にも入れないんですよまだね塩分あるからだしなしでそのままパッと食べてうまくてうまくて涙ちょちょ切れた
もう
皆さん仕事やっとってって私わかめ食べてみんな一生懸命さこうやって切ってもアイロンかけてるのにもう一つおかわり
止まらないですねもうい
や本当にまあ脱線しちゃった
琴の風に乗せてもそれ売らせていただきますの
でそうですはい、はい、琴の風でもですね、はい、被災地の手作りのコースターを販売する予定でございますんで、はい、ぜひお気になった方買いに来てください、
は
い、
3月11日ですね
そうですそうです、はい、出てね
はい、見て見て、
うん、300円だから
はいもちろん行かせていただきます311円で
分かったコースター担当して
担当
あ、うん、
いいですね
あうちもあのおちこち屋で、うん、あのリサイクルの売る着物でも穴が開いたり汚れたりして着られないものを、はい、京都ライトハウスさんで、はい、あの縫製していただいて、エコバッグとして販売してるんです
。それそうですか、
はい、
素晴らしい、
はい、
素敵な
でこれもあの、これでね500円なんですけども、あ、はい、あのライトハウスさんの縫製料と、であとはあの義援金ですね、震災の義援金と、はい、であとあの京都 R さんで大学生のリデュースってゴミを出さない活動をしているサークルがある、はい、そちらの寄付金でトータル500円なんですけども、
素晴らしい、
うん、であのお客さんからいろいろ要望があってポケット付きがいいとか横長がいいとか、はいはいはい、肩にかけられる方がいいとかいろんなお声があったので改良したタイプは800円なんですけど、うん、もうそれでもあの着られない売る着物がこうやって生き返っているので
嬉しいね嬉しい、
コースターともども可愛がって
あのiPad入れ作ってもらったの
あいいですね
iPad 入れ
あいいね
いいよ
欲しい
だんだん時間迫って
しまう、ね、楽しい話がついて
あと4分だよねこっちさすいません、活動報告といたしまして、2月4日中京着物クラブ着物で伊勢神宮特別参拝なんとバスの中で順番の講演会がついてるという、はい、で5日翌日ね、うん、伊勢から今度は土浦に来ます茨城夢の蔵順番和の軸二十四節気についての面白話と2月の8日新潟県和源さんでまた同じく純庵の和の塾越後の織物語ですね、越後の織物をご紹介します。11日これはちょうど紀元節建国民人ですが名古屋みその座で、名古屋着物クラブの純庵と見る歌舞伎なんとみその座の食堂で純庵の着物談義いわゆる歌舞伎談義がございます。歌舞伎はこうして見るんだっていうにプラス純庵と一緒に大向こう体験会とはやとかねやるんです。これもう恒例になりましたね。今回はあの菊之助のね投資表現なんでねとはや連発ですよ。
それが聞けるんですね。
そう30名の方今希望でございました。17日は群馬県高崎和モード純庵和の塾爆笑講座 着物健康法、これは面白い、
爆笑なんですね、
爆笑、もう絶対に笑います。着物ってこんなに体にいいんだよっていう、これは私の一番得意な講演です。はい、自分が楽しいんだ。18日日本橋着物クラブ、純は和の塾、これ真面目、消された日本の暦っていう、もう消された暦がたくさんあるんですよ、戦後それをもう一度復活しようじゃないかっていう、さっき言った建国記念日のことを昔は紀元節と言った、ね、正月の1月1日のことを昔は、ね、司法会と言ったんです。これ国民の休日だったの、ところが戦後それは全部消されました。はい、19日は今度はですね、宇治着物クラブでまた同じく着物で伊勢特別参拝、これはね、三垣打ちってわかるかな、三垣打ちっていうのは、まあ、あの外側の塀の向こう側に入れるんです、うん、でそこで皆さん着物を着て全員で中に入っての参拝しようっていう、で終わったら神楽殿で本当の神楽と雅楽を聴くんです。純庵が旗持っていくんですよ、これはね毎年やってます。
楽しい、
こういうことをねまたやりますんで、また細かいことはこちらの、ブログの方に掲載させていただきたいと思います。今日はですね3月11日東日本大震災復興支援チャリティーコンサート、はい、音の風に乗せての上田さんと野中さんにいただきました、はいはい、京都着物 TV 田中さんと川崎さん、
はい、
川崎さんまた出て、
ありがとうございます、ね、また
今度はアシストして今度よろしくお願いします。